Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第123回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。
今日も心の栄養になる素敵なお話を紹介してまいります。どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー、今日は直子さんと2人でお届けします。直子さんお願いします。
お願いします。
はい、直子さん、
はい、
今はもう、うん、卒業シーズンですよね。
そうですね。はい、
直子さん、何か卒業の時の思い出ってありますか。
うん、卒業の時の思い出は高校時代かな。はい、高校時代、楽しかったっていうのもあるんですけど、ちょっと面白い学校、いや位置的に、はい、教室からお城が見えたんですね。
はい、お城が見えるんですか。はい、いいですね。
いいところでした。で卒業するときに教室で、はい、窓からもうこの窓からこのお城を見るのも最後かなと思って、なんかちょっと寂しくなった気持ちを覚えてます。
それは高校3年生の時のクラスですか。
あ、そうですね。
どこからも見えるんですか。はい、1年生の教室とか、
5組から 8組まであったかな。
8クラスあったんですか。
あ、クラスは9クラスありましたね、はいはい、全部で、はい、
じゃあ結構みんな、ね、はい、そういうふうに思い出があるんでしょうね。
そうですね、あのジンクスありまして、あの3年間お城を見る教室だったら浪人するっていうジンクスがあったんですけど、
はい、ラッキーなのに浪人するんですか。
そうですね、そういうの、
そういう思い出も面白いですね、
はい、いっぱい詰まった、高校生活でした。
いいですね。はい、
ともかさんは何かありますか。
私はあの、そうですね、あの一つ姉、上の姉がいるんですけど、
はい、
まあ、小学校から高校まで公立にいてたんで、いつも姉と一緒に学校にいてたんですね、
はい、
で姉が卒業した時に、なんかこうこれから一人で学校に行くんだと思ったのが、自転車乗って行ってたんですけど、寂しかったですね。
あ、うん、そうですね、毎日自転車で一緒に行ってて、
あ、で、あの私が3年生になった時に、はい、新しく友達になった子に、
はいはい、
あれダブリって言われたんですよ。
ダブリ、
ダブリ、あの
浪人って
言
うんです
か。落第してる
って。浪人で落第してるって言うんですか。
なんでって言ったら、あの1個上の人といつも一緒に行ってたよねって言われて、はいはい、違う違う、あれ、はい、私のお姉ちゃんって言ったんですけど、はい、顔が似てなくからかな。
似てない ご姉妹なんですね。
そうです、そうです、面白かったですね、
は
い、やっぱりこうね、一緒にずっとね、
はい、
学校に通ってた相方がいないのは、なんとなく最初は慣れなくて、寂しかったのをちょっと思い出しましたね。
じゃあ今、うん、学生さんもそういう気持ちの学生さんも今いっぱいいらっしゃるっていうことですよね。卒業シーズンなんで、
はい、
はい、
ね、え、まあ、あのいろいろね、卒業についてこの時期思い出とかあると思うんで、
はい、
そういうのを考えるのも、ね、
いいですね、
よね、
うん、心が若返ります、
ね、うん、胸キュンとかあったらいいんですけど ね、そうですね、なかなかね、今そういうのってね、第二ボタンとか、
ね、ああ、第二ボタン、
うん、
今聞かない
のかな。
あのブレザーのね、学校なんかだと第二ボタンってどうでしょう、
ね、そういうのもね、一度ね、はい、聞いてみたりしながら、ね、思い出したりしたいですよね。
そうですね、
はい、はい、ではでは、
はい、
今日は直子さん、
はい、
朗読当番ですよね、お願いします。
はい、
今日はどんなお話をしてくださいますか。
はい、北村薫さんの月の砂漠をサバサバとという本から、聞き間違いというお話です。はい、はい、北村薫さんもちょっと何度かお読みしてるんですが、もう一度プロフィールご紹介させていただきます。はい、1949年昭和24年埼玉県生まれ、72歳でいらっしゃいます。ミステリー作家なんですけれども、エッセイも書いていらっしゃいます。ドラマ化された作品に人形流しがあります。これは NHK の番組だったらしいんですけれども、あ、はい、はい、で、あの、まあ今も もちろんご活躍でして、昨年はね、雑誌オール読み物、それから、これは定期購読の雑誌だと思うんですが、明日の友という雑誌で、はい、短編小説やエッセイが掲載されているそうです。はい、さて作品の方に戻りまして、
はい、
今日は聞き間違いというお話です。あの聞き間違いなんですけど、
はい、
あの先月私がね、朗読であの昔話のたぬきゅうを読ませていただいたんですけれども、
はい、
ね、はい、あのお話はあの上ばみがたぬきゅうの名前をたぬきと聞き間違えたのがことの発端で
した。そうでしたね、
はい、で今日は現代版の聞き間違い、
現代版
聞き間違い、
楽しみです。
さてお話に登場するのは、さきちゃんという女の子とそのお母さんです。覚えていらっしゃいますか。
あの可愛かったお話ですよね。
はい、覚えてます。ありがとうございます、うん、よかったよかった。あの昨年末にですね、北村薫さんの作品熊の名前というのをご紹介させていただきましたけれども、そこで登場した親子です。もう一度、ご紹介しますと、さき、はい、ちゃんは、9歳の小学校3年生の女の子、第二小に通ってます、うん、そしてお母さんは、お話を作る人と、紹介されてました。つまり作家さんですね。
そうですね、
はい、
う
ん、あの少しユニークな茶目っ気のあるお母さんだったんですけれども、あの 例えば寝るときにあのかぶった布団から手と足だけを出してあのこう浮かせて空中浮揚みたいなことをして見せかけて、はい、あのさきちゃんを怖がらせたんですけれども、覚えてらっしゃいますか？
すごく印象的でした。夜にね、怖いですよ。
なかなかいないですよね、はい、そんなお母さんね、毎晩されたら怖いなと思う。、はい、そういう親子の、はい、今回もそのこの親子のほのぼのとしたお話です。楽しいお話です。
はい、
はい、読ませていただきます。
ではお願いします。
聞き間違い。さきちゃんは自転車に乗るのが好きです。畑の間の細い道を行ったり来たりしているうちにすぐに乗れるようになってしまいました。そこは人通りもほとんどなくて緩やかな坂になっています。お母さんは後ろを持ってあげるからねと言いました。でもそうしてもらったのは最初だけでした。坂の高い外れの方に自転車を置いてまたがり、スーッと下っていきます。それを繰り返しているうちに感じがつかめてきました。次の日には一人で行って練習し、乗れるようになってしまったのです。もちろんお母さんを呼びに行きました。ねえ、乗れるようになったよ。でもまだまだ初心者です。車の通るところではなく、慣れた練習コースで晴れ姿を見てもらいました。春休みのいいお天気の日で背中がポカポカしました。細い道の片側に菜の花が咲いていました。すごいね。お母さんはずいぶん転んだんだよ。さっきはほとんど転ばなかったよ。ちょっぴり得意になって自転車の上からそう言ったときぐらっとしそうになりました。お母さんは離れたところにいたのにまるですぐ届くように手を伸ばしながら、ああ危ないと言いました。前は隣町の図書館にもお母さんの白い車に乗って行きました。今は二人揃って自転車に乗って行きます。日曜日のお昼前に行くことが多いのです。近くの橋を渡ると向こう岸がもう隣町です。スーパーの橋を抜け踏切を越えていきます。途中でお母さんが言いました。さき、鼻緒に豆まくと思う？前から風に乗ってきた言葉が耳のそばでちぎれて後ろに飛んでいってしまいます。え？さきちゃんは大きな目を余計大きくしました。豆まきは2月だから季節が違うし、それに第一、鼻緒って何でしょう。お母さんは今そんな童話でも書いているのでしょうか。次の信号が赤になりお母さんが止まります。ああ、間に合わなかった。さきちゃんの自転車がお母さんの横に並びました。すっと片足をつきます。もうすっかり慣れた仕草です。片足をペダルに乗せたまま聞いてみました。ねえ、鼻緒って鼻の王様？すると今度はお母さんが首をかしげます。何のこと？今言ったじゃない、鼻緒に豆まくと思うかって。お母さんはちょっと考えました。それから信号を見上げて吹き出しました。ずいぶん手の込んだ間違いするのね。やっぱり聞き間違いだったのかと思いながら、さきちゃんは、じゃあなんて言ったの？お母さんは信号を指さしながらゆっくりと言いました。あの青に間に合うと思う？図書館に着きました。まだ午後にならないのに駐車場はもちろん駐輪場もかなり混んでいました。
お母さんはいつも本が増えすぎて困る、始末しなくちゃと悩んでいます。それなのに図書館に入るとまずリサイクルコーナーに行くのです。地域の人がいらなくなった本を置いておくところです。希望者は自由に持っていくことができます。お母さんは鷹のような目をして並んだ背拍子を眺め、おおなどと叫んでは獲物に飛びつくように熱い本を抜き出しています。困った人です。この図書館では小学生が利用カードを作ると若草色の手提げバッグをくれます。本を入れるのに使うものです。さきちゃんは中から返す本を出しカウンターに置きます。それから中身を吐き出してペニャリとへこんだバッグを下げ、あちらこちらの書棚を見て回ります。お菓子の本のところにいたら、お母さんが後ろに迫ってさきちゃんの耳に口を寄せました。場所が図書館ですから大声で話すわけにはいきません。お母さんはボソボソ声で、
ねえ、新着図書の案内に般若大行進っていうのがあったよ。予約しておく？
なんだか怖そうな本です。般若というのは角が生え口が耳まで裂けたお面のはずです。それが大行進してくるなんてものすごい話です。さきちゃんは学校を舞台にした怪談に興味を持ったことがあります。お母さんはそれを覚えていて進めているのでしょうか。
別にいいけど、それって小説？
よくわからないけど、台から考えたら中は写真が多いんじゃないかな。
そうかなとさきちゃんは思います。
映画？
違うでしょう。さきちゃんはますますわからなくなり、
変な本だね。変じゃないわよ。犬や猫の本ってよく売れてるからいっぱいあるわよ。
さきちゃんは思わずちょっと大きな声になって、
犬や猫？
ええ。
それがどうして般若なの？
はあ？
般若大行進でしょ。
お母さんはさきちゃんの肩をつかんでクククと笑い出しました。
それって聞き間違いの連続ホームラン。
どうやらまた間違えたようです。豆まきの後に鬼だなんて偶然にしてもよくできています。
本当は何なの？
お母さんは簡単に種明かしするのももったいないなといったいたずらっぽい顔で、
ワンニャン大行進だよ。
なるほど。さきちゃんは近頃ペットショップの窓をよく覗きに行きます。だから教えてくれたのです。でも聞き間違いって面白いとさきちゃんは思いました。普通では考えられない世界をちらりと覗くような不思議な感じになります。めちゃくちゃに絵の具を振りまいてそこにできた奇妙な模様を見るようです。並んでいる二人の横を第二章の子が通り過ぎていきました。ちらりとさきちゃんを見ました。学年が違うのではっきりとした挨拶は交わしません。
あの子確か幼稚園が同じだったね。
うん、
一つ上だったよね。
アリサちゃん。
そっか。どんな字書いたっけ？
あはね、
さきちゃんは知っている漢字を頭の中に並べてみました。そして答えました。
悪魔の悪の心のないやつ。
理は理科の理、差は三髄に少ないだと言いました。お母さんはちょっと困って、あとの二つはいいけど、あは違う説明をした方がいいよ。
どうして？やっぱり失礼だろうね。じゃあなんて言ったらいい？アジアのアかな。アジアはカタカナだよ。
そっか、確かに小学生には説明しにくい字です。
本を借りて外に出ると、ちょうどアリサちゃんが自転車に乗って出て行くところでした。あちらも二人連れです。男の子がアリサちゃんの後についていきます。
弟かな。
うん、大輔くん。大きいの大に助けるの助。
そう言っているうちに、さきちゃんは幼稚園での出来事を思い出しました。
あのね、聞き間違いだとこんなこともあったんだよ。幼稚園の時、先生がみんなに昔話を読んでくれたの。そうしたらお話の中に大蛇が出てきたの。先生はそこで本から顔を上げて聞いたの。大蛇って知ってる？みんな声を揃えて言った。知ってる、アリサちゃんの弟。
お母さんはびっくりしました。アリサちゃんの弟って？
サキちゃんは答えました。
ダイちゃん。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Naoko san, ありがとうございました。
ありがとうございました。
かわいいお話でしたね。
そうですね。ありがとうございます。読んでて楽しかったです。
この聞き間違いが今日ねテーマのお話でしたが、なおこさんは何か聞き間違いについてエピソードとかありますか？
あのね、
はい、
聞き間違えられるっていうか、あの名字が竹木でしょ、
はいはい、
竹木って1回で聞いてもらえることがほとんどなくって。
確かに初めて聞きましたね。
あの例えば電話で、あのお名前を教えてくださいって言われて、
はい、
竹木ですって言ったら、だいたい高木さんですか竹井さんですかって
確かに、
言われちゃいます。どうですか、ともかさんも。
私もダイラって言うんですけど、大きいに良いでダイラ、平さんとかよく言われますね。大吉さんとか、ね、まあね、なのでもうあの大吉さんで済ますこともあるんですけど、大きいに良い、大変良いですって言ったら大体分かってくれるので。
ああ、そうですね。字自体はね、あの誰にでも分かる。
大楽家はみんなお気に入りですね。
いい名前だと思います。本当に名字だと、
はい、
何かあの私の場合は対策としては、
はいはい、
聞き間違えられ対策とし
ては、
例えばあのお弁あの他弁のお弁当を注文したり、レストランの待ち合い、あの予約とかの時はもう竹木ではあの時間かかるんで、あの前の旧姓、私の旧姓で川上っていうんです
けど、川上さんだったんです、
はい、川上って言って、
はい、
あの予約したりします。
あ、
は
い、でも私も使うかもです、今思ったけど。
そうですか。ちなみにともかさんの
小林っていうんです。なのでもう小林さんで通してるんで、もう楽ちんですよね、その方が。
楽ちんですよね、結婚してからですよね、なんか名字で
苦労しますね。もう本当にね、最初からそんな感じですよね。
そうですよね。あとね、ちょっとまあ違うんですけれども、はい、あの聞き間違いと違って、今聞き間違いで思い出したんですけども、
はい、
あの私自分で聞き間違えてたのが、
はい、
あの京都大原三千院っていう歌ありますよね、
はいはい、
あれをねずっとね京都大原三千里だと思って、
三千里
遠い遠いやな大原って。
子供の頃に、
もちろん大人になったら三千院というお寺があって、うんうん、あ、ここのことを言ってるのねって分かりました、
ね、
うんうんうん、
かわいいですね。です子供ならではで、
そう、あ、そうですね、はい、そういうエピソードがあります。
私ね、あの聞き間違いの、ね、作品読んでもらって言い間違いもあるかなって思います。ちょっとね思ったのは、はい、あの昨年コロナの、ね、ワクチンを、ねはい、行った時に、はい、予防接種に、はい、ちょっと一つ一つブースに区切られてますよね、そこであの若い先生が担当だったんですけど、はい、お名前はって聞かれたんです、はい、でその時の先生がゆいって名前貼ってあって、うんうんうん、なんとかゆいというふうに、はいはい、で娘がゆいっていうので、あうちの娘と同じ名前だと思ってたら、はい、あのお名前って聞かれた時平ゆいですって言ってしまったんです、はい、ただその若い先生がえってなりまして
名前カルテ
と違 違うで私もえってなって一瞬二人で固まって、はい、ちょっとクスッとお互い笑って、はい、あの娘がゆいって言うんですみたいな話になったら、先生もちょっと笑ってくださって、ね、初めてのワクチン接種だったんですけど、ちょっとほっこりとほぐれましたね。
緊張が
、なのでそういう聞き間違い、言い間違いもね、最初ちょっとね、びっくりしますけど、お互いね和やかな雰囲気になるので、初対面の時とか、なかなかねいいなと思います。
そうです、
ね、変わった名前もねいいですよね、
いいですね、はい、今日はあのそういった聞き間違い、皆さん、はい、いろんな聞き間違いエピソードをお持ちかもしれませんけれども、今日はさきちゃんとお母さんの聞き間違いのお話を聞いていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、直子さん、今日は可愛いお話をお読みいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、直子さん、はい、どうしてこの作品を、ね、はい、うん、選んでくださったのですか。
あのね、聞き間違いっていうのも面白いんですけれども、はい、あのこの最初の方、自転車、さきちゃんは自転車が好きですっていう、うんうん、この自転車にあの初めて乗れるようになったあの感覚が
ありますよね、はい、
あの感覚をちょっと思い出して、うん、で、あの割と気持ちを入れやすいので読んでみようかなと思いました。
可愛い、直子ちゃんの時ですね
可愛かったのかな、だといいんだけど
もう、ね、ちゃんと、ね、映ってましたよ、さきちゃんに乗り移って。
そうですか、
すごい可愛かったです。
よかったです。
直子ちゃんだなと思いながら聞かせてもらってましたよ
そうですか、ありがとうございます。
また、ね、可愛い作品どんどん読んでいてくださいね。
はい、わかりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は直子さんと二人でお届けしました。ありがとうございました。この番組のパーソナリティは朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。
明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy.They can say we've lost our minds. See, I don't care, I don't care if they call us crazy. desire.